日紹介するのは味の素のアミノバイタルアミノプロテインフォーウーマン。1本で体づくりに大切なタンパク質を構成する必須アミノ酸とソイプロテイン、コラーゲンなど不足しがちな栄養素が効率的に摂取できます。さらにスティックタイプなので持ち運びに便利。しかも1本およそ15キロカロリーだからカロリーが気にならないのも嬉しいです。オーバーザさんから始まるプロテイン生活にアミノバイタルアミノプロテインフォーウーマンをぜひお試しください。
TBS ポッドキャスト、 TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。今堀さんですね、律儀にちゃんと飲んでんだよアミノバイタル、あのタンパク質が足りないってみんなに言われて、
うん、私はあの悪いけど今年度はあの姿勢と筋肉をつけるから。あ、
すごい。で今
見てらっしゃい、
目にもの言わせてあげるわ。で今ですね、収録が始まる直前に
見てらっしゃい、
アミノプこれちょっと、ね、宣伝臭く聞こえるかもしれないけど本当にこの人今飲んでて、アミノプロテインを今飲んだところで番組収録始まってしまい、口の中がもうホッペペミカフェフみたいになるようなね、
はい、
ところだったんですけど、
カシス美味しい、
カシス味、
カシス味、
私もさっきカシス飲んだ、
アミノバイタル
飲んだっていうか、
アミノプロテイン、
そう、あの 4g とはいえあなたには必要なタンパク質ですよ。
あ、カシス味美味しいって今発見なんですけど、今
カシス味美味しかったね、カスス味だった、
カシス味美味しかったっす、
本当、あのあれじゃないですよ、ステマじゃないですよ、金もらってちゃんと宣伝入れてますからね、金もらってちゃんと公開入れてるけど、ここはそことは別の話だ。
私はだから本当に悪いけどバッキバキになるからね。
なんで筋肉？
え？
それ自体が多分相当誤った解釈。あの、筋トレをしようとする人の一番最初の誤った解釈の一つじゃない？多分。
T シャツ破けるからね。
バコーンって言って、バチンって。
時期に。
どうかしてるよ。そう。なんかさ、でも噂で、
はい。
疲れ取れるっていう話も聞いたので、でも多分それは、言っちゃいけないんだと思うんだよね。
あ、
せ、なんていうの、まあね、薬器とかそういうのがあるからさ、はいはい、多分だけど、なんか私の友達はそうこの間聞いて、
はい、
いや疲れ取れるよって言ってた。
あ、私アミノバイタルはエステの前に1本飲むんですよ。
え、人、あの、そんな使い方してんの、
ワンスティック、うん、めっちゃ汗出ますよ。でこれもあの多分語弊があるのかもしれないですけど、
完全に個人の感想として、
自分個人の感想として
あれだよ、あのさ、よく通販のさ、はい、あれとかでさ、なんだかとってもいい感じなんですみたいな、あれだよ、何も言ってないみたいな。
でもその一本でなんだかとっても汗がいい感じです。
あ、汗ダメです、アウト、それ多分ね、薬
効ダメですね。あ、
ちょっと
そうなんですね、
ちょっとじゃあ、あの
もう一回いきます、
うん、
スティック一本でなんだかとってもじんわりいい感じです。
あ、それ大丈夫。あと達成してないことを言うのもいいんだよ。
え、
スティック一本で手軽です、明日から楽しみとか。
ああ、よく聞く、なるほど、
明日からが楽しみは OK、
なるほど、
多分
スティック一本でいっぱい出たような出ないような
違うじゃんね。それさ、スティック一本で出たようなっていうと完全にそれと彷彿とするものが別じゃん。これは出ないやつ別に。
でも本当に美味しいの、カシス味が美味しいっていうのは、うん、今日の発見だったっていう話をしたいわけです。
でも、うん、コラムに書いたんだけどさ昔、
はい、
あのさ、なんだかじんわり指摘ぐらいの変化で今良いと思わない？なんかさ、
ね、
バキバキって変わるの今超怖くない？
そうですね、じんわりだ、気づく人だけが気づくぐらいがちょうどいいですね。
なんかさ、はい、ほら、あのバキッと変わりたかったじゃん若い頃って、ギアをグッと変えるように、
はいはいはい、
だけど今さ、
はい、
例えばよあなた、
はい、
明日ショートカットにって言われたらもうさ、動悸息切れめまいじゃない。髪切った後の顔のとか首とかどうなってんだろうみたいな。
そうですね、ショートは難しいです。
中学生ぐらいの時ってまだ、
はい、
なんだろう、髪の毛切るのって今より大事だったと思うんですよ、
はい、
なんつうの、そのどうしよう見た目が変わったみたいな、うん、だけど、
うん、
今ほどなんていうの、うん、隠れてるものを出すとかさ、
はい、
すごい勇気だよね。
そう、本当そう思います。全部あのやってること全部何かを隠そうとしてるゆえの行為ですから、
全てが隠蔽活動だよね。
そうなんです。
生きる、それは隠蔽。
だから誰にも何も見せてないんです、私たちは今。
これ髪の毛、まあ切ってとか、だからそのジャジャーンって変わるとかっていうののエネルギーが若干足りないよね、もうね。そう、もうアミノバイタルボワー飲んで、髪の毛切りに行く前にやろう。アミノバイタルプロ飲んで。あ、大きな変化があっても、疲れないことを期待して。
いや、でもまあ、なんか、すがって生きていきたいです。こういうものがあれば。
まあ、ちゃ
ん
と。そうですよね。うん、本当に、
うん。そう思います。
なんとですね。
はい。
まだ前半の工場行ってないことに。
ああ、そうですか。
思い出しました。
まあまあまあ。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞ、よくぞ金曜日までたどり着きました。はい、毎回およそ30分、私、ジェーンスーと堀井美香さんが語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバーと目指していく、そんなトークプログラムとなっております。というわけで、なんと皆さんからいただいた年賀状、富士フィルムさんが、全員に出してくれるって。
ありがとうございます。
500人って言ってたんだけど、そっから大幅に超えちゃったんだけど、うんうん、全員分くれた、
う
ん、
嬉しい、ありがとうございま す, います
そして皆様からいただいた、うん、お年玉500通以上いただいたお年玉をスタッフが全員年賀状はがきのものは全部確認しました、うん、お年玉年賀どうだったと思う、
どれ
なんか1等がなんか多分お金なんだよ、はい、で2等がなんかその肉とかそういうのにもらえる、
は
い、
肉
だよね、
はい、
で3等が切って、
はいはい、肉が当たった、
肉が当たってたらよかったね、肉が当たってたらよかったねという感じは私はします。多分700通近く来たんだよね、
はい、
700通近く来て、700弱来て、うんうん、3等14口当たりました。
あ、でも
3等何かっていうと、
すごい
このうさこちゃんの、うさこちゃんじゃない、間違った、うさぎちゃんの、
あ、かわいいじゃないですか。
84円と63円の。
2023。
ちょっと今、はがきって63円なのね。
あ、そうなんですよ。
郵便局の娘。
そう。
40円ぐらいじゃなかった、はがきって。
そうね。45円とか40円だったらね。
で、50円かなるほど、結構な金額になって。お父さん電話してこないで収録中だって言ったけど、出るね。ごめんね。
うん、どうぞ。
もしもし。はい、了解です。
なんだって頼みたいことがあって、うん、
家政婦探してくれって
あれあれいらしたんじゃないんですか、
いろいろ
家政婦さん、
いやいや、前の家政婦さんはいたんだけど、その後一回ねそこは終わったの、
あ、で、そうなんです、
自活してたんだけど、うん、ちょっと疲れてしまったみたいなね、
あ、そう、でも自活されてたの一人で、
ほら一人じゃないじゃない、
あ、なるほどね、
だからいろんなことがあるじゃない、
はいはい、プラス家政婦さんっていう方か、ことかしら、
てか、まあ、ほらいろんな方もお年じゃない、うん、もう、うん、だ多分そんなにねっていうことで、
あ、そうね、うん、そうね、
だと思いますよ、
うん、そうですか、うん、すごいね、家政婦さん頼んでって娘に電話してくれる、
家政婦さん頼んでってことは探すだけじゃなくて払うのも私だからね
すごいですね、いいお父様をお持ちになって、
うん、おいおいおいおい、どういう流れだよ
ねえ、まあだから切手ですよ、当たりましたので、
これすごい可愛いんで、お年玉切って
ねえ、
昔は50円だったねなんて話をしてたけど、うん、今は63円と84円ですよ、
うん、
物価だけが上がっていく、お、社会派、
はい、
社会派番組、
はい、
そういうことで、こちらに関してはですね、番組の方でちょっと預からせていただいて、
うん、
何かあった時にそう使ったり、
商品を貯めておいて、ね、うん、いつかの一層抽選会とかしたいですね、
思ったの、なんかこれもうなんか私すごいリスナーさんがみんないい人たちだから、50回の皆さんがこういうのがあって皆さん欲しい方って言ったらさ、たくさん応募してくれちゃうじゃん、
はい、
で、
は
い、なんか私ハズレの記憶をもう増やしたくないの、
うんうん、またハズレちゃったみたいなことですよね、そうそう、
年賀状も全部返してもらうようにお願いしたら、分かったってフジフリムさんが言ってくれたんだけど、ハズレの記憶があんまり増えるとさ、良くないなと思って、
そうですね、そうですね、
なんかで これのためにさ、ハズレの記憶が増えると嫌だなと思ったので、
はい、
今回はちょっと預からせていただくというですね、
でも当たりました、皆さんのおかげで、
ありがとうございました、可愛いのいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます、
そして
はい、
お知らせすることがあるんじゃないですか。
そうなんです、私ですね、この度 この度あの本を出しまして、ありがとうございます。
何日、
2月の18日から店頭置きって言ってました。土曜日から
本をこれから出すのね。
そうなんです、うん、で今日を金曜日の27日だと思うんですけど、うん、今日からもうアマゾンさんと楽天さんで予約ができるって言ってました。
っていうか堀美香単調で言うと2冊目か、1冊目が音読教室だったじゃん。
そうですね。
ただあれも必要に音読もうあの今月で5だけで何ページ使うのみたいな本だったけど、
興味のない人を寄せ付けない本だったので、あれは
本当そうだよね。
本当に
あの本当に音読のことをやりたい人か、もしくは、はい、堀さんのやることだったら何でも応援したいって親戚みたいな人がどっちかしか買わない本だったよね。
そうですね。
今回どんな本なんですか。
今回はちょっと日記みたいな感じで、退社する間際から、そうですね、この10ヶ月という長い期間
にわたって日記よ意外と
春夏秋冬いろいろありました
ね。ないし回ってないし10ヶ月だから
それを、うん、こんな人からこんな言葉を授かったとか、うん、こんな思いをしたとか、ヒリヒリしたとか、うん、へこんだとか。
あ、日記なのね。
そうなんです。日記を書きました。
タイトルは、
タイトルは一旦退社ということでですね一旦退社、
一旦退社、
はい、で TBS に戻るっていうことではないです
でも一応一旦
退社っていうことにさせてもらいました。はい、はい、50歳からの独立日記ということで大和書房さんから、はい、出させていただきます。ありがとうございます。
一旦退社、50歳からの独立日記、うん、なんかジャケ写ちょっと見たけどさ、想定表紙、
はい、
なんかちょっといい感じのさ、はい、遠くから盗撮されたみたいなやつ
盗撮された感じで、
盗撮からされた感じのね、
はい、
ちょっと振り向きざまの
いいお写真ができました、はいはい、
これ連載とかどこもやってないよね。書き下ろしだよね。
そうですね、ずっとだからその、退職するときにお声掛けもらって、うん、でなんか月に何本か出してくださいって言われて、その日記でね、
うん、
毎日あることとか思ってることを、うんうんうん、現場の話とかを書いてくださいって言われて、でまあなんか私も本当にだから幾久しく筆を握ってないですから。
日記なんてだって、まあ、日常的に書いてるんじゃないでしょ。
でも本当なんか なんていうんだろう、改めて思ったら文を書くことってないんだよね。
ないね、うん、ないね。メールぐらいだよね。
そう、あなたみたいにこうなりわいにしてる人たちはたくさんいるかもしれないんですけど、うんうん、多分普通に生きてる50の女ってそんなに自分の
したためないよね、
うん、
そんなにね。
でさ、うん、また日記だったらさ、なんか
人に見せないもんね、日記って、ね、そもそもだったら。
でまたそれなんか文章に しなきゃいけないし、そうするとなんかいやなんかこの仕事、こういう仕事ずっとやってこなかったんだから、ちょっと恥ずかしかったですよ。
確かにそうだろうね。自分で書いたものを世の中に出すって、う
ん、恥ずかしい
ですよ。50から突然やるってなると、うん、確かにちょっと照れというか、
だって自分のなんか考えてることとか中身とか書かなきゃ、あなたとかすごいですよね。
ずずしいんですよ。恥ずかしいんですよ。
まあでもあなた朗読やれって言ったらちょっと恥ずかしいですもんね。
そうなんです
よ。そういうことですよね。
人の仕事は恥ずかしいですよ。
恥ずかしいですよね。
はい。
なんかお尻もぞもぞしましたもん、書いてて。
だけど逆に言うと、やっぱりみんなそれが仕事だと思うとできるんだろうね。
そうですね。
自己表現だと思うとすごい、
あ、すごいわかる、うん、だから、うん、かえって私たちって書かないでも何年も経ってるから、何十年も書くことをしてきてないので、うん、なんか日記だと多分あんまりこう考えないんだよね。なんかその感情をぶつけるだけで、もう何なのとかってこう書いて、今日こんなことあってって終わりじゃないですか、うん、だからなんか文章の一個誰かに読んでもらわなきゃいけないんだって思うとすごい考えるし、なんでこうなったんだろうとか、
あ、
なんかいろんな、
まあ、物事自体を整理し始めるんだ。
そうそう、整理して、
面白いね。うん、
なんか姿形がこうなんか浮き上がってくる、一個の事象に関して。
ああ、それいい経験したね。
今まで、ああ、なんか嫌だなとか、
バカバカバカじゃないってことだよね。終わりじゃないってことだよね。
何なのよ、うん、もうみたいなところが、なんでそう、なんでヒリヒリしちゃったんだろうとか、なんで傷つくんだろうとか、そう、
なんかそういうのを考えるんだなと思って、だからほらノートとかにあげたりとか、うんうん、まあ、今いろんな場所があるじゃないですか、
ブログ書いたりとかね、
そう、だからなんかああいうのやるのってすごい、うん、
うん、人に読ませると思うともうちょっと説明しなきゃってなるよね、
うんうんうん、
私昔その感覚はジェンスやる前に、うん、家がぐっちゃんぐっちゃんだったじゃん、
うんうんうん、
父親と住んでて、うん、で今ね家政婦さんつけてくれっていうさ、
うん、
今家政婦さんって言わないのよ、なんて言うんだっけな、
まあそうだよね、負がついてるからね、
ハウスキーピングの人とか、あとスタッフさん、違うキャストさんって言うんだ、前の人のところで、そうハウスクリーニングのキャストさんっていう言い方をするんだ、
うん、
まあそうキャストさん探さなきゃなんていう会話ができるようになったけど前は本当さ差し違えるかぐらい仲が悪かったっていうか、うん、こうぶつかってた時に、うん、これやばいな、なんか本当歩いてて道でちょっと話とそれてごめんね、
うんうん、全然
なんか仕事してその時ちっちゃい仕事手伝ってて、うん、道歩いてたら片目だけからバンバン涙出てきたの、うん、あこれやばいやばいと思ってすごい毎日超辛くて、うん、本当に嫌なことしかなかったんだけど、銀行に記帳しに行く途中に片目だけから目が涙がバーって出てきて、あこれやばいやばいメンタルやるやつだと思ってピッポッパッポーって言ってすいませんカウンセリングお願いしますって言って、
うん、
坊主バーっていうのは当時坊主バーっていうか坊主がやってるカウンセリングがあって今その人も廃業しちゃったんだけど、
うん、
に行ったのよ、うん、でカウンセラーのとこに行ってで話を聞いてもらうっていうのをやってたんだけど、うん、でその時に初めておっしゃる通り全く知らない人に説明しようとすると整理するんだよね、
うん、
で見えてくるんだよね、
うん、あだから今なんかこういうなんか胸がキリキリするんだとか
超わかる
分かってくるんですよ、
でなんていうの人に説明するとなったら自分がちょっとすっ飛ばしたりとか、
うんうん、
悪くないことを言おうと したりするところも気づいちゃうじゃん、
うんうん、わかる
ね、
うん、だからなんかあなたが前にその書き手を増やしたいみたいなことを言ってたんだけど、あれってなんか今自分がどういう状態なのかとか世の中の人がどういう状態なのかっていうのを書くことによって多分みんな気づき始めるっていうか、
せやねんみかちゃんそれやねん、
でもこれすごいそうなんだなって思って、私なんかもうボケーっと、だって私は書き手でもないし喋り手でもないし、うなずいてばっかりだったから、なんか自分の今思ってることとか、自分がこうしたらいいのにっていう思いとかを、形、パッケージにして出すってことなかったんだよ、今まで。
それをしないで、進行管理をスムーズにするっていうのが、局のアナウンサーの仕事ではあったからね。
そう。でも、局のアナウンサーじゃなくても、多分そういう立場にいる人っていっぱいいて、
絶対同じ人
だと思う。多分、もやもやっとしたまま、まあ、別にいいのかなってずっと来てるところに、うん、多分このなんかあなたが言ってる書き手とか表現する人とか増えるってことはそうなんだと思います、なんか思いが出ていくってことなんだと思います、
うん、なんかその私はこの社会でその私が〇〇だからってその属性ね、〇〇っていうことは属性が入るんだけど〇〇だからっていうことでその属性のせいで嫌な思いをしたことがないっていうことを言う人がいるんだけど、多分それってつまびらかに書いていくと社会で生きてるんだったら多分そんなことはないわけ、
うんうんうん、
とかこのことについてすごく頭に来てるっていうけど、なぜ頭に来てるかってことをつまびらかに書いていくとそのうちの原因の一部が自分にあったりするとかっていうのが分かるんだけど、うん、普通に生活したら分かんないんだよね、
うんうん、そうなの、
うん、
そう
書いてみてで人に見せるって思うとある程度正直には書かなきゃいけないし、でも、うん、なんだろう、言いたくないこともあったりとかもするわけじゃん、
うんう
ん
うん、
でも言いたくないことがあるっていうことと自分は向き合わなきゃいけないわけじゃん、
うん、
書かなくても、
うん、
結構ねカロリー使うよね、
いやすごいですよ、うん、なんか人と話すのとも違うの、
全然違うのよ、そう
なの、
これ面白いよね、
はい、先生ちょっと私入り口でちょっとそう思いました、
友達とかに愚痴ったりとか、はい、あと傷つい傷ついて人に話を聞いてもらったりとかともまた違うんだよね、
違うんですよ、
書くっていうさ、でも私はよく脳外情状って脳から外にまず出せって言うけど、
うん、
嫌な思いも楽しい思いもどんな思いもまず一回自分の中から外に排出することで、
うん、
見えてくるものってあるんだよ。あと切り離せるものもある。
うん。
嫌な思いとかも書くことで切り離したりとかはできると
思う。ああ、わかります。うん、私なんか、ま、もちろん何人か周りの人たちが出てきて、うん、こういうことがあったっていう話も書いてるんですけど、うん、そうすると書き始めの時の感情と書き終わりの時の感情が全然違うんですよ。その人に対しての。
どういうふうに変わるの？例えば。
なんか、どうしてあの日二人で、あ、こうだったんだろうっていうのが書いていくと、あ、こういうことだったのかもしれないとか、うんうん、最後の方になんとなくその人が意図してたことが見えてきたりとか、多分それはまあ自分で勝手にさ想像の範囲かもしれないんだけど、うんうんうん、今まで書く前はそんなこと想像しないし、うん、なんか印象だけで思ってたりするじゃないですか、うんうん、そういうのもありましたね。
そう、書くことってセラピーなんだよね。
ああ、そう、あなたいつも言ってるけどそうだと思いました、う
ん
う
ん、でそれを人に見せるってなった時に、うん、どう書くかとか、
うん、
どう自分を表現するかっていうところにその人が出るし、うん、人に出したものっていうのを少ししてから見返すと、
うん、
あ、エゴが入ってるなとか、
うん、
好かれようとしてるなとかっていうのが、
うん、
後からになると分かるじゃん自分で、うん、でも届いた方ってさ、読んだ方って最初にそれが分かるんだよね、
うん、
あれ不思議だよね。自分が分かんないことがなんで人に分かるんだろうね、
あ、それも面白い。
あ、ここでちょっと賢く見られたいんだなとか、あ、この人ここを回避してるなとかって言って、読んだ方は分かるじゃん。でも本人って分かんないじゃん。
ちょっとそれ私の読んだ後になんか、あそこちょっと逃げたでしょうっていうあそこちょっと
全部蛍光ペンで引いて戻してあげる
ポストイット貼ってくれませんか
大変だったね。でも頑張ったね。
うん、だからもう本当に文章を書くことが苦手なんですよ。やっぱり
得意な人はそんなにないよ、そもそも、うんうん、
慣れてないし苦手だし、うん、だって私なんか高校受験の時、うん、秋田県の高校受験ってなんかその国語のテスト一番最後に必ず100字ぐらいでなんか200字ぐらいで文章を書かせるの。
え、
その県立高校の入試なんですけど、うん、
知らなかった。
そう、なんかその読解とかがあって一番最後になんかのについて、うん、コメントっていうかエッセイみたいなその思いを書かなきゃいけないわけ、
はい、
なんかいつも先生に何を言っているのか分かりませんみたいななんかそういう添削だったんですよ私いつも。で10点中の3点みたいな、何を言いたいのか分かりませんとか、もっとしっかり考えましょうとか、
うん、
はい、もう少し真面目に取り組んで、すごい真面目にやってんですよ、
うんうん、
だから文章力はなんて言うんでしょうね、ないものだと思ってるので。
堀井さん、それ文章力じゃないよ。
何力これ？常識力？
多分自分自身と向き合うこと自体を避けてたんだと思う。
ああ、そうね、うん、っていうか多分あんまりそこに求められることをなんか書きたくなかった。
そうなんだろうね。
なんとなく多分その国語で高得点が取れる書き方あるじゃないですか、うんうん、勇気とは何ですかとか、
はいはいはい、
なんかね
ざっくりしてんざっくりひでえな
でも多分なんかそういうことだったんですよ。
教師が喜ぶって言い方をあえてするけど、教師が興奮する、読んでて興奮するのは多分、うん、自分自身と向き合って、それを作品なの、テストの内容なのっていうと、ガチンコさせ、ぶち当てて、バッて出てきた熱いものみたいなのが多分読んでて興奮するものだと思うんですよ。
うんうんうん、
ただ、あなたがそういうものが苦手だっていうか、良しとしてないのはわかる、
うん。
あんまり自分自身っていうのを、なんて言うんだろう、自分、自身を何かを媒介にして表現するっていうことは OK だけど、
うん、
自分自身をそのまま生で出すっていうことに関しては、うん、あんまり品のいいことだとされてこなかったよね多分、
うんうん、
環境としてね、うん、だから朗読は OK なんだよね、
うん、
媒介にしてるから、
うん、
ね、それはだから今回はそれが媒介がないからきついよね。
そうです
ね、突然やるってことよく連載もしないで突然書き下ろしでやったよね
だから、うん、しょっちゅう締め切りギリギリで、うん、言い訳をずっとして、犬の散歩がありますので
犬いないじゃん
とか、ちょっと今日はお腹が痛いの、
ね、犬おらんやないか日記書いて出してる相手なんだからわかるでしょ犬いないの。うちのイマジナリードッグ貸してあげよっかロットワイヤーちゃん。
ちょっと今犬の散歩が忙しくて、ね、あと 2,3 日待っていただけます
どんだけ犬の散歩行くの、どこまで行くの 山か。
でもそうですね。でもなんかあの好きな人へのラブレターを書いたりとか楽しかったです。
うん、あ本当。
うん、
じゃあその10ヶ月で一旦退社して、
うん、
しますってことが決まってからの日々のこととか、
あそうですそうです。
緊張とか喜びとか、
はい。
まあ、あと悲しみもあ
って、ね、全然違った。そう悲しいこともあったしさ、うん、でもそういうの全部整理できた。
そうだね。
うん、
そ
うかもね。だからとても、うん、あきっとこのバッてこう投げ出されてこの忙しい中で。うん何にも考えずにここにたどり着いたと思うんですよ書いてなければでもか、
うん、
もうすごい苦しかったし締め切りもうなんで私これ書いてんのって思う土日とかも潰れたりとかしてそういう日の連続があったりすると結構、うん、ええー、と思ったんですけどでもなんかやっぱり書くことってなんかそうですね立ち止まったりこう、うん、いい機会をいただきました、うん、ということでここで断筆宣言をします
ごめん今さバッて笑って口の端切れちゃった冬に突然笑わせんのよ
これ早くも断筆
もう断筆なのねえ来るは断筆
もう私の血は出し終わりました
ちょっとそれこそお笑い漫画道場だよ
血指から血を出して書いたんです
一回で終わり一冊もう終わりなの
えだってさだってあなた本業だからさ、
うん
どうやって書いてるんですかあれあんなにあんなに
もうわからないんだよ自分でもどうやって書いてる
んですか本当そうですねなんかネタを私は日記だから、うん、すごいあの割とほらなんていうのテーマをさストックしといてさ、
はいはいは
い、いじるとかじゃないじゃん、うんうん、その日会ったことあこう思ったとか、うん、この人に会ったっていうやつじゃない、うん、でもあなたはさなんかそういうことでもないでしょ
そういうことでもないね
だから常になんか見てるっていうことなんですか
いや探してますよあの家の中で落ちてる10円ないかみたいな感じでこうあのソファーの裏側見たりとか靴箱見たりとかしながら
そういうの大変だね
そういうの探してやってますよなんかないかな5円あ5円落ちてたみたいな5円だったら1000文字書けるみたいな感じでもさっき話戻るけどその書き手を増やしたいっていうのはそういうことなんですよ、
うん、
やっぱ自分自身と向き合う、
うん、
でまあ、美香ちゃんみたいにいいとか悪いじゃなくて、うん、あんまり自分自身を出すっていうことは上品なことじゃないよっていうような環境でいた人もちゃんと向き合ってドロドロしたものも清らかなものもどちらにも優劣をつけずにちゃんと自分の前に並べる、
うん、
でそれをうまくなくてもいいけど正直にまとめるっていうことをすることで整理されていく自分自身たくさんあるから、
うんうんうん、
日記で誰の目にもつかないでバカバカバカも全然いいと思うし私もそれもはやってるけど、うん、そうじゃないものを書くことで変わってくると思うんですよね、
うんうん、
向き合ってくるものも違う変わってくるし、うん、だからなんやかんや言って今回この件を堀さんがその受けて書いて出すっていうことになってなんか本出すみたいな話は言ったけどあんま詳しくは知らなかったからそれでその経験をしたっていうのはすごい嬉しい、
うん、
私何もしてないけどすごい嬉しい
いやでもそういうあなたがすーちゃんがいつもそう書き手を増やしたいとか、うん、書き手の場所を作りたいみたいなことを言ってるのって、うん、多分こういう気持ちになったりこうやって考えが整理されていく感じをみんなに体験してほしいとか、うん、そういう人がたくさんできるとまたなんか多分そうなんですよね。
そう誰かに聞いてほしいっていう書き方じゃないんだよ。まあ、ね、語弊があるな。なんて言ったらいいんだろう。聞いて聞いて、ミカちゃん、うん、すごい今日ひどいことがあったのって例えば電話をするとか、うん、LINE をするっていうことではなくて、うん、自分自身のことを知ってほしいとか、
うん、
人の前で宣言とは大げさだけど、
うん、
つまびらかにするっていうことの覚悟がある文章が書けるようになっていくと思うんだよね、うんうん、誰でも書き続けてると、
うんうんうん、
でそこから得られる底力ってすごく強いから、
うん、
私は書くことを続けてて一番得たのはそれかもね
うーん
その足が太くなるというか、
うん、
魂の足が太くなるというか、
うん、
自分のことを読んでもらえるように、
うん、
でも正直に自己陶酔せずに書くっていうことはかなりやっぱ簡単なことではなかったけど、
うん、
自力はついた感じするから自力という地金が少し強くなった気がするね
まあもちろんそこまではいけませんけれども
書けよもうちょっと一回やる一冊で断筆する人いる
筒井
つついさんっぽくない
、ね、いやつついさん何冊書いたもうちょっと書き続けないよ。
うーん、
向いてると思うけどね。
でもなんかそうですね、すごい頭を使った、考えた、こんな私考える人間じゃないのにかすごい考えてるって思ってた。
よかったなんか先生が赤字で書いてもう少し考えてくださいっていうの、ね、
そうそうそう、だってなんかそうなんですよね、
うん、
だからよかったね。そう、なんか安住くんが送り出してくれた日のこととか、
うんうんうん、
ああいう、まあ、普通のエピソードでこんなことがあったっていうエピソードもそうだし、うん、あとなんか母から着物が送られてきたんですけど、うん、結婚した時、うん、なんかそういうなんか実は箱を開けてずっと開けてなくてさ、
うんうん、
で開けてみたらおっていうなんかそういうこととか、
うん、
そうですね、なんかいろんなことがあって、この本当に、
うん、
10ヶ月走馬灯のようにですね
死なない、走馬灯回って断筆しない、
はい、なんかねそう思って書きました。
大和書房さんから2月の、
はい、ありがとうございます。2月の18日発売で、はい、もう今日からアマゾンと楽天で予約できるということです、はい、
ぜひ、私もあのゲラも読んでおりませんけれども、
はい、あ、でも最後にあのスーさんと対談させてもらって、
あ、そうだ、
はい、それも載せさせてもらいました。
あんなんでいいの、
ね、
あんなん、今話聞いたらもうちょっとちゃんと喋ればよかったと思っちゃった。
そうだ ね、
ね、
そうだね、
今の話聞いたらすごいさ、いい話でした、はいはいどうもみたいなさ、大場田さん実力大場田さんみたいなやつになっちゃったじゃん。
でもなんか全く違う話をしてました、なんか今までにない話だった、
う
ん、なんか仕事を
そうだね、
とか後輩との仕事とかそういう話をしてたかな。
うん、
ね、
うほうほみたいな、
うん、そうそうだった
。ちょっと今もうちょっとしっとり女とはみたいな話とかすればよかった。
いやでもそう、なんか書くっていう、ま、でも書く人たちってた、なんて言うんでしょうね、あのそうやって表現を求めてとか、なんかその自分の気持ちを形にしたいっていう、なんかそういうのを求めてやる、書くことってすごい素晴らしいと思うんですけど、なりわいにしてお金稼いでる人って大変ですね。
はい、
原稿料って安いんですよね。
安いですよ、決して高いもんじゃないですよ。あの作家が、作家がワフワだったのはバブルまでですよ。
なんかしかも一部の、うん、それを聞いて最近いろんな人たちから、うんうん、あ、それでもやっぱりその作家としてお仕事としてやってる人たちってそれでも書こうって、
書きたいだけなんだけど、それが同人誌に載せる感じなのか、商業誌に載せる感じなのか、うん、っていうところの腹積もりは自分次第だし、
うんうんうんうん、
書きたいだけだと思うよ。読むより書く方が楽しいんだと思うよ。だから、うん、世の中に読み物はこんなに溢れてるけど、読むより書く方が楽しいから、うん、それを人に読ませるっていうのは多分大変なんだと思うけど、うん、
なるほどね、うん、
読みたいと思ってもらうってこと、
書くの好きなんでしょうね。
私はそうだ ね、書くの好きなんだと思う、
ね、
だってラジオだけやっていけば、ラジオとポッドキャストだけやっていけば全然食べてはいけるけど、
うん、
一番負荷がかかるのは書く仕事だから。
そうでしょうね、う
ん、それでもやってんだもん。
だって何千字とかやってんでしょ、どうせ。
まあそうだね、どうせって言い方どうせって言い方、
どうせ何千字とか何本も何本もやってんでしょ、
ざっくりしてんな、
ね、
断筆しないでよ。
うん、
もうどさ、別にいいけどさ、ちょっと恨みがましいこと言うけどさ、私はさっきの車断筆とさ、うん、お笑い漫画道場だよってさ、ね、超うまくつなげたりさ、完全に無視したりして、私そのことは根に持とうと思う。
車断筆、断吉じゃなくて断筆にかけたの？
そう。車断吉の、車断筆をかけたわけ。断筆をかけたわけ。それしかも、お笑い草だよってとこもちゃんとそことかけて、お笑い漫画道場だよっていう、綺麗に昭和でまとめたのにさ、完全に
そこまでいかなかった。車断吉につながる、これ何言ってんの、車断筆って何て、お笑いだ、はい、ありがとうございました。
漫画は描けない、漫画なん、
漫画一番すごいね、
漫画は本当すごい、あんな数百円で読めてた私たち、本当今もそうだけど、漫画マジです
ごいね、漫画家すごいよね、
漫画家の皆さん、いかに漫画家がすごいからメールをください。
絶対漫画家
すごいよね。漫画家すごいよね。漫画家すごいよね。
私、漫画、本当に。
本当私も思う。
お前最後にやっぱそれ挟んでくるんだって言われるため息がもう聞こえてくるけど、あえて言うけど、一番すごいのは漫画家とプロレスラー。
ね。
マジで。
マジで。
でも、そう、この間さ、その話をさ、して友達としてたんだけど、いろいろな表現活動ってあると思うんですよ。漫画もそうです。私の書くこともそうです。それこそプロレスとかもそうだし。だけど、参入障壁が高いものも当然あるわけです。うんうんうん、例えば、バイオリンとか、オペラとかっていうのは、うんうん、そもそも実家が太くないととか、うんうん、いい先生に巡り合わないととかだけど、書こうと思ったら紙とペンあれば、とりあえず書き始められるわけじゃん。そうやって参入障壁が低いものって、やっぱり面白いものがどんどん出てくるんだよね。
うん、う
ん、どんどん変わってって、どんどん音楽もやっぱりその高い楽器を使ってってなるとあれだけど、ヒップホップとかやっぱりとかマイク一本でできるみたいになると面白いものがどんどん出てくる、
うん、
それで言うと書くっていう仕事のことは誰でもできるんですよ。
うん、
参入障壁が低いんですよ。堀さん一回入ったんだからもう 2,3 冊書いてみましょうよ。
でもそれは私もそうだけど、まあなんか聞いてる人たちもそうですね、うん、なんか書く気になったら今なんか本当にね、
セラピーとして書いてほしいっていうのはあるね、私すごく、
うんうんうん、
これでそれ誰かが添削してくるといいんだけどね、これどういう意味ですかとか、ここに何が思ったんですかとかいうことで、はいはい、多分向き合えるものって変わってくると思うけどね、うん、いやでも2月楽しみだね。
はい、
うん、
よく頑張った、読んでいただきたいです。はい、はい、頑張りました。あのなんか土日みんな休んでたでしょうけど、私はずっと町田のちっちゃい机にかじりついて息子のなんか中学校のジャージ着て、
うん、
髪を縛り上げて、あの、はい、サキイカ食べながら書いてました。
サキイカに挟まるね。あの大畑さんの公式ご助会本もですね、ようやく市場に出回ってまいりました。お騒がせしました、本当に、
ね、
あの本屋さんで普通に買えるようになりましたので、もう年明けたらみんな忘れてるでしょ。
実はね、昔々そう、オーバーザさんっていう本があってね、あ
って
ね
っていうなってるでしょ。あの、ね、買おうかなと思ってたけど店頭で見当たらなかったからやめちゃったっていう方、うん、ぜひここでもう一回頑張ってあの店頭まで足運んでいただけると、
う
ん、
そうです
よ、嬉しいです。
あのジェンスーさん の, あの本も四釣りになりましたから、
ありがとうございます。お騒がせしてます。
すごい、四釣りってどういう気持ちなんですか。
よかったなっていう、ありがたいな
って。四釣りってやっぱりすごいですよね。四釣りって来た時にも
ズリズリっときますよね、やっぱり。ズリズリズリズリってことですから、四釣りってことは。ズリズリズリ
ズリズリズリズリズリズリしたいな。ズリズリ
ズリズリ、いや、ズリズリするんじゃない、この一旦退社は。
ありがとうございます。大場座さんも何釣りか来てますからね。皆さん
三釣りまで行ってますからね。
はい、ありがとうございます。ズリズリさせて。ズリズリ。はい、ありがとうございます。はい、ます
ジェーンスーと
堀井美香の大場座さん。
さあ、ここでメールが届いております。
はい、スーさん、美香さん、はじめまして。私、三菱ケミカルクリーン水株式会社で浄水器を中心としたブランド、クリーン水のブランド担当をしております溝原と申します。
今何だ、クリーン水
正しい発音合ってます、クリーン水。
違くないね、絶対そんなんじゃないと思うよ。
でも CM だけ見ると最後にクリーン水クリーン水って言ってるもん。
分かった、じゃあクリーン水
クリーン水です。オーバーザさんがとても面白いという噂を聞き、すいません。
すいません、本当に。
そんな都市伝説みたいな。
本当だよ。
それからというもの、お二人のとてもリアルで共感できるエピソードトークをいつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
その中でも、無人島に行ったら何を持っていくかというエピソードの中で、浄水器のお話があり、
あった。
そこで、クリーン水についてもお二人に知っていただきたいと強く思い、この度お手紙を書かせていただきました。クリーン水はコップ一杯の水をきれいにというコンセプトのもと、家庭用からプロ向けまでライフスタイルに合わせた高性能な浄水器を熱い思いで39年作り続けております。
てって
ー、すごい。
でも子供の頃あったよね、
クリーン水は有名ですよね、みんな知ってますよね。
子供の頃にさ、なんか CM なのか、
う
ん、
はいはい、
な雑誌なのか、クリーン水って初めて聞いてないよね。
うん、もう何度もクリーン水は
向けて
クリーン水本当こうやって言ってるって。
クリーン水
クリーン水
日本の水道水の高い水質を生かし、ミネラルウォーターにも負けないミネラル豊富で美味しく、さらに環境にもお財布にも優しい浄水器をオーバーザさんご助会の皆様にもご紹介させていただければ幸いですということで、ありがとうございます。
ということで、スムーズに今回もですねプレゼントのコーナーにスムーズにフェードインいたしました。私たち本当になんかでも聞いてくれてる人なんですよね。
あ、嬉しいですよね。だからね、
水原さん、
そう、
水原さんの溝ってさ、あの溝が深いの溝なんだけど、小学校の時習字とか大変だったと思うよ。こう、ね、こう筆で溝って書いてたら全部真っ黒になっちゃう。
テストの時とかさ、画数多いから絶対さ、一問目人より遅れるよね。
カカカカカカって溝隠れ、カカカカカカカってやって、
ちょっとフライングさせてほしいよね、人より。
そうだよね。
だから手、あれはやっぱり、うん、今ちょっとクリーン水の関係なくなって
きた。一旦外れます。一旦浄水器
から。あれやっぱり名前書いてからスタートしてほしい、ね。
あ、本当いいこと言う。
だって忘れると0点になっちゃうじゃん。
そう。だし、そりゃさ、ね、何、一、
うん、
た、うん、始めって人がいたとするじゃん。一、田んぼの谷始め。
でもみんな、あの、始めた時も自分終わっちゃってるもん。
そう。だからもう、水原さんまだカンカンカンカンカンカン。水を書いてるところだよそれ。これ
でも水原さんはそうやってテストをくぐり抜けてクリーン水に就職できたわけ。
なるほど。世の中って
ちゃんとできてんの。
不公平だからね。それとそう、不公平だけど、
不公平だけどそれを乗り切って、うん、
乗り越えて
今浄水の道へ進んでるから。
カンカンカンカンカンカンカンカン。クリーン水ってことでしょ。
あのね、あんたそれだけどね、私たちもう相当水だからね、
もう水だから、7割ぐらい水だから我々。
水だけがなんとかしないと、やっぱり水は大事。
大事
よ、
うん。
はい。
っていうことで、なんとですね、クリーン水の実物がスタジオにもう届いているって。早いね。
ろ過。
これさ、知ってる？
ろ過。
ね。
はい。
これ知ってる？何がどうだか知ってる？
何がどうしてこうなった？
うん、あのね、取っ手ついてないの。
あ、すごい、本当だ。
だから、あの、私ここで何かを言うと全てがあの、うん、消えてし一枚、はい、あの、うん、ダメになっちゃうから言わないけど、うん、あっちは取っ手がついてるのよ。
そうだね。
だから冷蔵庫の中であれだとか、あと洗ったりするとき面倒なんだけど、これ取っ手ついてないのよ。
本当だ。
そこのほら横に溝があるからさ。
それで溝を持つと持ちやすくなってるんですね。
あと結構手小さいじゃない？
はい。
でもしっかり持てるから。
しっかり持てる。すごい。溝原さん考え
た。さすがだよ。
溝。さすが
掘ってきた。さすが溝掘ってきた。溝があるから持ちやすいんだよそれ。カンカンカンカンカンカンカン、義務だよ。
クリーン水。
クリーン水。すごくない？
クリーン水ちょっと、え？私
か上からジャーって水入れると、その棒があって、その棒をそのタワマンみたいなのがあるじゃん、間に。そのタワマンみたいなの入ると
ろ過されて、美味しい口当たりのいい水になるんです。
これさっきさ、スタッフがやってくれたのよ、
はい、
私たちに、はい、それで私たち分かると思う。不安で仕方がない。私たち水道水と浄化された水の違いが口で分かると思う。
今私たちの前にグラスが2つずつあり
ま
して
、混ぜんない、それ分かんなくなるからね。
2つずつあって、うん、同じ色の水が入ってますけど、うん、中身が違うと。
ああ
ちょっと待って、
これ水道水、絶対水道水。これ
ん、もう口の前に来た段階で分かった。
分かるね。
すごい。ちょっと待って。
うーん違う違う。俺たちでも分かるぞ。聞いてくれ、聞いてくれ、俺たちでも違いが分かったぞ。
ありがとうクリーン水。
カンカンカンカンカンカンカンの結果。
ありがとうクリーン水。
ありがとうクリーン水。
クリーン水
すごい、こんな違うんだ。
違う、全然違うね。
だってそれ普通にさ、ピュッて入れただけでしょ。
うん、あ、全然違う、美味しい。
うん、うん、なんか分かんなかったらマジどうしようと思ってたけど、自分の舌とか信じてないから。
これって、これ浄化しただけでしょ、あの TBS のあそこの。
浄化しただけって言うけどさ、水原さんがどんな思いして水掘ってきたと思ってんの。ね、39年水掘ってきたと思ってんの。水原さんが商品紹介コメントをくださいました、
はい、
読んでください、
はい、こちらですね、ポット型浄水器クリーン水 CP405 はオレンジジュースも透明にできる浄水能力。
すごい。
すごい。浄水能力トップレベルです。さすが。冷蔵庫のドアポケットに収納でき、
やっぱそうだよね、
料理にもたっぷり使える容量を両立。さらに今回出汁用といううまみを引き出し軟水になる特別なカートリッジをセットにいたしました。
いいですか皆さん、出汁が出てくるわけじゃないですよ。出汁が出てくるカートリッジじゃないですよ。それ入れると軟水になって
出汁が、
出汁がそうまろやかになるっていう。でもさ、あのさ、正直さ、料理に浄水器の水使ったことって私ないの、
うんうん、
水道水ジャーってやっちゃうけど、ね、これ量量多いからさ、うん、なんかこうちょっと茹でたりとかさ、
そうです、ね、
あと味噌汁とかさ、
惜しみなく使えますね。
惜しみなく使えるよね、うん、私たち惜しみなく使えるものが大好き
大好きなんです。だからクリーン水派なんです。
そう、しかもさ、そこ上にさ数字書いたんだよ。それ何、知ってる、私気づいちゃった。
これは 1,2,3
ドーンじゃない違うよ猪木じゃないよ。ちょっと回してみ、回してみ。そこなんかダイヤルみたいになってんじゃん。あの小窓がついてて、あの円形の塩みたいなんじゃん。あれがほら回していくとさ、
4,5,6,7,8,9,10。はい。
つまり、
はい、
3ヶ月使えない。
なるほど、何年。
1月に使ったら3月まで使えんねん。使えんねん。頭ええやろ。忘れちゃうから、私たちカートリッジいつ言ったとか絶対忘れるから。次のカートリッジいつ買えるなんて完全に私たちよ。
も
う物忘れのためにあるような、
私たちよ、
惜しみなく使えて。
溝だってそうでしょ。
そう、溝だってそうで、冷蔵庫の中でボヨンって手のところがあるとほらもうね入れづらいけど、
この3ヶ月、あ、なるほど ね、優しい、忘れないんだねこれでね。
そう、物忘れの私たちにも、あの、
あで3か、あでも3ヶ月持つの優秀ですね。
そうそうそう、
じゃあじゃんじゃん入れちゃって、じゃんじゃん使って。
さっきさ、なんか見たらさ、だし用だけじゃなくて他にもなんかあるんだって、はい、なんとか用っていうのは。
そうなんですよ、だし用もあるし、お茶用、
お茶だ、
へ
え、あるんだって。
でカートリッジをその時に
変え
るんですか。や
ってみて。私たち水だからさ、なんて言ったって70% は水だからさ。
そうですよ、全部今もうここから水ですから、ね、
あとさ、ご存知、はい、あの水飲む量が圧倒的に少ないんだって。
ああ
、あなたそれ言われたじゃない前。
そうですね、
だから水をたくさん飲むことによってこう体内がちゃんとこうね、
うん、
循環させていかないと。
うん、なんかまあペットボトルとかでもね、やっぱゴミも出ちゃうし。
ああ、確かにね、確かにそうだよね、う
ん、これだともうお家でじゃんじゃか入れてじゃんじゃか飲めるって感じですね、うん、
一つだけカートリッジ入れた時には今何月かだけはダイヤル合わせてダイヤル回して手を止めてI'm just for ってことです。
そうです、
わかりました。ということで、なんと水原さんがですね、掘って掘って掘りまくり、リスナー10名分プレゼント確保してくれました。
すごい。え、これ結構しません？
そうですよ。何がうちの番組ってさ、あの、リスナーがさ、自分の会社の方ぶん取ってきてさ、私たちにさ、分けてくれるの。もうちょっとした海賊だよ。
仲間に分けるみたいな。
そう。バイキング、50会員って書いて、バイキングと呼ぶっていう状態になってますけど、リスナー10名分のプレゼントいただきましたので、
はい、
せっかくなんでね、メールを、
あ、
紹介した方とか、
そうですね、
送ってくださった方にプレゼントした方がいいかなと思いますので、
はい、
メールテーマどうしましょうか。
メールテーマは、うん、私が浄化したいもの。
あ、いいですね、
はい、必ず私が浄化したいものでメールの内容があって、最後にクリーン水って入れてください。
クリーン水ですね、
クリーン水って必ず入れてくださいね。
わかりました、
はい、
じゃあ、あなたが、
それが締めです、
浄化したいものを書いてきて、
はい、はい、
で10名にプレゼントってことですね、はいはい、メール
たくさんあるでしょ、みんな
あるでしょう、
はい、
なんだろうね。
でもカートリッジさえ通せば、
あデデデデデ私過去全部浄化した、都合の悪いこと全部そこに、
全部クリーン水のカートリッジに通してしまえ、
通してしまえ、私たちがあなたたちの浄化したいものをカートリッジにお通しします。
ちょっと皆さん あのお待ちしております、
はい、
みんなで盛り上がりたいと思っております。
持ってます、
はい、あの商品の詳細は公式ホームページや SNS でもチェックしてみてください、そして私が浄化したいものメールお待ちしております。メールはいつもの over@tbs.co.jp までです。
JA スート
堀井美香のオーバーザさん。
ところで美香ちゃん、
うんうん、
このスタジオに今大きな段ボールがあることに気づいた。
はい、書いてます、あそこに。
ちょっと持ってきてあげんね。
はい、割れ物注意って書いてるってことは割れちゃダメなものってことかな。
かわいい箱だよ。
ありがとうございます。あ、これは割れちゃダメだ。
そう、カンカンもあるよ。
ちっちゃい箱もある。かわいいじゃないですか。
なんか知ってる、開けてみそう。
あれ、なんかちょっとおしゃれな洋風な感じですよ。
これなんかさ、
わお、
かわいいでしょ。
かわいくなってる、かわいくなってるよ。
ギンガムチェックの素敵なボックスに、
はい、
かわいらしい入ってるのはもちろんおかき、
かき山赤坂、
あの河合さんが、社長がバレンタインにおかき送ってくれた、一足早く。
で、
あの、思えば、うん、古川常務のバレンタインから始まった。
あ、そう
だ、よく覚えててくれてるよね。
そうですね、
貴重なご縁ですね。今年はうちの若手スタッフによりリニューアルしました。皆さん召し上がってくださいということで、しどり格子のですね、
レトロスクエアボックスという名前です、こちら。
はい、あの、可愛らしい箱になったので、
はい、
私たちはこれを食べます。
はい、
特にプレゼントもしないっていう。
バレンタインだね。
バレンタイン、いつも
ね、古川さん、古川さんにやっぱチョコレート
を
あげたいよね。
呼び出そうぜ。
は、
呼び出そうぜ。
ドキドキだね、うん、古川さん元気かな。
元気かね。
人ってさ、会いたいうちに会った方がいいよ。
いや、それは本当にそうよ。
それは
本当にそう、
ね、本当みんな会いたいうちに会った方がいい、
ね、そういうことがたくさんあったじゃん。
あったから
去年も今年も。
そうなの、うんうん、会おうと思ってて会えない時ってあるからね、
うん、会おう、ちょっと呼び出しといて。
なんかそれ、古川ちゃん、古川ちゃん元気だよ、
校庭の裏に来いよって
言
っ
とい
て。
わかりました、うん、お前分かってんだろうなって言っときます、う
ん、財布持ってくんなよって
ジャンプさせちゃうぞ、
カツアゲしちゃうぞ、財布持ってきたらカツアゲしちゃうぞ
チャリンってなっちゃうぞって言っときますから、ね、
ご飯でも行こうよ本当に。
ああそうだね、うん、ああ古川さん元気かな、なんか元気かなっていう人多いですね。
元気かな、元気かなシリーズ。
そうそう、あの人元気かなって
ね、
うん、
なので、あの、うん、私たちはこれからも元気にやっていきます。
母さん、母さん、私たちはこれからも元気にやっていきます。
といったところで今回はここまでにしておきましょう。
はい、オーバーザサンダー、皆様からのメッセージをお待ちしております。送り先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp、 アルファベット小文字で OVER です。
それではまた金曜日の夕方5時、オーバーザサンダーでお会いしましょう。ここまでのお相手は
堀井美香と
ジェンスーでした。
オーバー
TBS ポッドキャスト。
向井のフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向井のフラットは月曜から木曜朝8時30分から。